おはようございます。今日はですね、レビ記一章、三節、のところから皆さんともにお分かちたいと思うんですけれども、実はこのレビ記一章、全体のことを私は見なきゃならないと思います。皆さん信仰生活の中で抜けてはいけないということがあれば、皆さんは何がありましょうか。いろいろあると思いますが、一番大事なことを言うならば、礼拝ではないかと思います。礼拝が大事であることは誰でも知ってます。そうですね、皆さんも。礼拝を除いて信仰生活を話すことはできないからですね。なぜならば神様は礼拝を一番喜ばれる方であるんです。それにしても私たちが最もおろそかにしやすいのも礼拝ではないかと思います。大事にしても、大事に思っていても、またおろそかにするのが礼拝ではないかと。日曜日に、終日に教会に行くこと、それを礼拝だと思う信徒が結構多いですね。本当に皆さん一週間に一度教会に行くことが礼拝だと思うなら、逆にもっと、徹底的にそれを守らなければならないと思わないんですか。皆さん一週間一回ですよ。一週間に一度だけ神様に会うことなら、まあ、どうしてその時間を皆さんはおろそかにすることができるでしょうか。皆さん愛する人たち考えてみると、毎日会ってもまた会いたいということです。ちょっと前別れたんですけど、また電話して、よく会いたとその聞くんです。一週間に一度しか、会えることができない、その長距離の恋愛している人たち考えてみると、この会う日を、待ちわびるものですね。今はビデオ電話ということがあります。それできますけれども、昔はただその日を待つしかなかったとかですね。もちろん電話するとしてもですね、顔を見ることはできないから。だから本当に神様を愛するならば、皆さん、一週間に一度しか捧げられないこの礼拝をおろそかにすることはできないではないかと私は思います。しかし皆さん、礼拝ということはですね、日曜日終日だけに捧げるものではありません。礼拝は私たちの生活です。ハレルヤ。毎日主の前に進んでいくことなんです。皆さんによく申し上げるんですけれども、礼拝を勝利する人が人生でも勝利することができると、それは私はそういうふうに信じています。信仰のこと、成長すること、私たちは結構悩んでいます。どうやって信仰が成長しますか？なかなか成長しないんですよと言うんですけれども、信仰が成長するためには、礼拝を大事にして、誠の礼拝者にならなければならないんです。私はそういうふうに信じています。聖書を見ると、その、礼拝を軽んじた人、また重んじた人の差が出ています。イスラエルの初代王だったこのサウルは、悪霊が入ってきて、結局はこの神様によってこの王者から退けられました。なぜでしょうか？彼は神様に捧げるこの礼拝のことを、まあ、軽んじく、おろそかにしたということです。ペリシテ人と戦うとき、神様前に礼拝を捧げなきゃならなかったんですけれども、そのとき、祭司、預言者、サムエルが遅くなりました。なかなか来ないんです。それで焦って、それ我慢できず、自ら直接神様に礼拝を捧げることを取り行ったということです。祭司がすべきことを自分がやりました。反面、 ダビデとソロモンは神様を愛し、礼拝を大事にした人なんです。ダビデは神様を賛美することが好きでした。個人のように、この詩篇の半分はダビデが作りました。ソロモンは王になって千匹の全所の捧げ物を神様に捧げました。この結果どうなりました？ソロモンとダビデはイスラエルの中で一番祝福された人になりました。このように皆さん、神様は礼拝することを本当に大事に思う人たちを愛し、今も御霊と真理によって礼拝する人たちを求めておられます。ハレルヤ。今日皆さんと一緒にお話しするということは、この礼拝にすることなんですけれども、今私たちはアドベントの期間を今過ごしています。救い主として来られたイエス様を覚え、記念する時間、先週のメッセージの時、話しました。それでまた来られるイエス様を待つことが、私たちの本当の礼拝だと思います。イエス様は礼拝を皆さん完成させた方です。だからこのアドベントの期間にこの礼拝についてもう一度考えることはとても適していると思いますね。1ヶ月前申し上げた覚えがありますけれども、旧約時代にはですね、形式がすごく重要でした。これはレビ記の学びの会に勉強したことなんですけれども、旧約の時代は、まあ、外に出る大きな円は形式です。本質は小さいです。なので、礼拝の掟をよく守らなければなりませんでした。捧げ物をどのように主に捧げるのか、そういうないろんな手順結構あります。全部ちゃんと守らなきゃならない。でも、新約時代には、この形式より、この本質、内容のことをもっと大事に、重要に思っています。そのため、今日の信徒たちはですね、神様を礼拝する時、どんな姿勢で、どんな心構えを持って進んでいくべきなのか、よくわからない。礼拝だけが大事だって。まあ、神様は礼拝すればいいでしょうということです。聖書にそのことよく書かれてないということです。そのため多くの人たちは言うんですよ。プロテスタントの教会の礼拝は少し軽い感じ。霊点を重んじているこの大事に思っているカトリックの教会が好きという人たちが結構いるんです。しかし皆さん、これは本当に間違っている考えです。カトリック教会も完全な形式、霊点ではありません。本当の形式、また霊点を重んじるなら、今でも私たちは牛や羊を放って神様に捧げなければならないということです。イエス様は形式を破って、誠の礼拝の本質を完成させるために来られたからです。ハレルヤ。なので皆さん、形式を主張するということはですね、イエス・キリストがメシアであること、そのメシアとして来られることを否定することになります。礼拝ということは、いつでも私たちが捧げられます。日曜日だけでもいいです。火曜日でも木曜日でも、その共同体が決めて捧げればいいんです。しかしここで後悔しないようにしてください。家礼拝ということはですね、まあ日曜日だけ守らなきゃならんだそうではありません。いつでも捧げればいいんです。しかし、 聖書や旧約のことを土曜日だけを守らなきゃならないんだ。次越しの祭りを守らなきゃならないんだ。旧約のことを強調すると、それはイエス・キリストの救い主として来られたことを認めないというようになるということです。今はあまり形式ということを思わない、大事に思わないということです。でも約束したから、みんなが日曜日にイエス・キリストのことを記念して礼拝捧げましょうと約束したから、今全世界の人たちが日曜日に礼拝捧げるんです。しかし日曜日、この時間、教会に来ない、来れない人が方いるんでしょ？いろんな仕事で。その人たちは、その前に集まって礼拝を捧げても大丈夫と思うんです。今日、私が皆さんと、共に話したいということは、この形式ということを強調すると、立法主義者になります。号令しなかった、号令ならなかった。でも皆さん、この形式を無視すると、どうなるんですか？我々の礼拝は本当に限りなく軽くなる危険性があります。したがって、今日の今日の我々はこの旧約のこの掟、なきれいというそのことを通して、どのような心構えで神様の前に進むべきなのかということを考えなければならないと思います。旧約の捧げ物にはですね、大きな5つの捧げ物が種類がありました。人種の捧げ物、穀物の捧げ物、交わりの生贄、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物と5つがありました。この中で今日はですね、この捧げ物の中で一番基本であり、また一番頻繁に捧げられたこの人種の捧げ物を通して、私が神様の前にどんな心を持って進んでいくべきなのか、そのことを分かち合いと思います。しかし今日の、限られているこの時間の中にはこれは全部説明することは難しいですね。まあ水曜日にジュームでレビ記のことを学んでいるんですけれども、全書の捧げ物だけ2週間かけて学びました。でも、もうその前に4週間、1ヶ月ぐらい、序論としてまた学び、それぐらい結構大事な内容がここにあります。だから皆さんもっと、何でしょう、詳しく学びたいと思う人たちや方々はですね、このジュームで参加してください。今週からはこの穀物の捧げ物入りますので、結構面白いところと思います。この旧約の礼拝はですね、皆さん生贄が必要だったんですよ。必ずそれが必要だったんです。生贄なしに主の前に進んでいくということはできなかったんです。なぜならと、その生贄が自分の代わりになるからです。今日の3節読んでくださいましたけれども、その時に書いてあります。その人は自分が主に受け入れられるようにと書いてあります。自分が神様に受け入れられるように生贄を捧げなさいということなんです。これが皆さん礼拝の精神です。生贄だけを捧げることで終わりではありません。自分の体がここに座っていることで終わりではありません。神様が受け入れられるような捧げ物、神様が受け入れるような礼拝にならなければならないです。ハレルヤ。これが礼拝の精神です。この5つの捧げ物の共通点ということは、自分を主に捧げることなんです。全書の捧げ物は全部燃やして主に捧げる。穀物の捧げ物は穀物、麦で捧げると。また交わりの生贄はまた別のことあります。しかし、いろんな、 内容は少し違うんですけれども、ポイントは自分自身を主に捧げるということになります。だから生贄を捧げることが目的ではないと。結論として言えば皆さん、旧約の全書の捧げ物と今日の礼拝、これをよく表現したその言葉がローマ書の12章1節なんです。皆さん共に読んでみましょう。作り見て、せーの、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。アメン。今ローマ書に話しているこの聖なる生きた捧げ物、これが旧約の全書の捧げ物を言うんです。これがあなた方にふさわしい礼拝だと今パオロはこのように話しています。全書の捧げ物は言葉通りに皆さんこの生贄をすべて燃やして神様に香ばしい香りを捧げる。それが全書の捧げ物です。この時、この生贄との動物のことは、皮を除いてすべて燃やします。なぜならば、この全書の捧げ物は、完全な献身。全く献身、全く奉仕のことを意味するからです。志願して、自ら進んで、神様に感謝を持って捧げるものです。義務ではありません。完全な献身、また奉仕というその意味を皆さん覚えてからこのメッセージを聞いてください。これはすごく大きい、大事なキーワードになるんです。全く献身、全く奉仕ということ、旧約の礼拝ではですね、皆さん生贄が必要だと申し上げました。この捧げ物、この生贄は何でもできるわけではありません。まあ聖書に書いてありますけども、必ず牛、ヤギ、または羊、それもオスなんです。メスはダメ。これは神様が食べても良いと許された清い動物の中から牛、またヤギ、また羊を選んで神様に捧げるんです。しかしそれも自分が家で飼った家畜の中で捧げるようになりました。汗を流しながらやったものの中で一番いいものを神様の前に捧げるということです。また技術のないものです。まあ、足が一本、まあ、伸びたり、まあ、なえたりしてはいけない。骨が折れたものもダメです。健康な完全なものです。それは神様が聖なる完全な方からです。ハレルヤ。その神様にふさわしいものを捧げなければならないということです。礼拝する人に必要なものがあればこのことなんです。こういうような姿勢、こういうような心なんです。私たちは主のための礼拝者です。ハレルヤ。主のための礼拝者なので、嘘や偽善で神様に礼拝を捧げてはいけないと。真実さと、すぐな心を持って主の前に進んでいくべきです。ハレルヤ。主は完全な方だから。もちろん皆さん人が完璧になるということは不可能です。なのでイエス様が来られたんですね。この部分については後に説明します。また皆さん、生贄を、動物を祭壇で燃やすというのに、まあ適当に燃やすということはできません。複雑な、まあ、手順が、いろんな過程があります。まずは、 捧げ物、捧げるものを捧げる人が幕屋にいるその祭司の前にそれを連れてくるんです。それをその動物の上に手を置いて安守します。この安守するということは自分と動物を同一視するということです。自分の代わりにこの動物が生贄になるということの意味です。自分が捧げ物になるという意味がこの安守の意味なんです。その後、動物を殺して血を、なんか、ボールでとか、いろんなバケツとか、そのお器でもらえます、受けます。すると、その次は、この祭司が血を処分するんですけども、どこでも捨てる、そういうことではありません。血は、聖書によると血は命です。ハレルヤ、命は主のものなんです。だからこの血を、祭壇の側面に振りかけますけれども、それは主のものだから主にお返しますというその意味がここにあります。すると、再び、まあ、次は、この、私だと言いました。皆さん一人自分だと考えて、自分が切り分けるんです。ほふるということでしょ。うん、頭を、着て、足を着て、皮を抜いて、内臓と脂肪を取り出します。それで各部に切り分けます。これを祭司がするのではなく、自分自身がしなければならないことです。礼拝を捧げる人がこのことをするんです。皆さん、この家畜を、動物を殺すとき、この人は何を考えるでしょうか。罪の報いを考えたではないかと思います。罪の結果は、代価は何でしょうか。死です。自分が死ぬべきだったのか、今代わりに、この動物が、この牛が、この羊が死ぬんだということを、思わされたんじゃないかと思います。こうなると祭司が頬打った肉と脂肪をまず祭壇の上に持ち上げて燃やします。その間何をするんでしょう。捧げる人は残っている内臓、また足の部分を、まあ、洗います。内臓に中にある糞、汚物のことをきれいに全部出して洗う。また、足の爪も取り出して、毛も全部抜いてからきれいに洗います。それすべてが終わると、それを祭司がまた、その残りの糞を祭壇の上に、持ち上げて燃やします。すると、まあ、全種の捧げ物、それの全てが終わります。皆さん想像してみてください。この今も、6番目の順番がありますけれども、どれくらいこの複雑で時間がかかるか、一時間、私はまあ、教会来て一時間二時間でしょ、長くても。これは一時間二時間ではありません。結構時間かかります。捧げ物、動物を捧げるとき、生きているそのまま引いてきて捧げるものではありません。これは間違っていることです。少し残酷な、まあ、そうですけども、このまま捧げるわけではないです。今まで説明した通りにしなければならない。また、殺したとしても、このようにですね、丸焼きバーベキューではありません。バーベキューのようにですね、全部ではありません。さっき言いました、これ、頭を切って、足を全部切って、顔も、剥きます。皆さん、家畜をこの 統治をするとき、核を放るとき、どうなんでしょう。殺すときから、この泣き声が聞こえるんでしょ。また、この血生臭い匂いがするでしょ。いろんなことを洗うとき、残っているその血が飛びたり、汚物が尽きるんでしょ。こんな過程を通ってから、燃やすことができる、生贄になります。そのまま、簡単に、祭司にあげて、はい、処分してくださいとではありません。もう一度言って、完全に死ななければ、捧げ物になれないということです。死んだもの、またそれを放ったものを捧げるということです。これが全く献身、また全く奉仕の捧げ物ということです。私たちは神様に祈ります。私も結構子供の時から結構祈りましたけれども、主よ私を受け取ってください。私を用いてください。結構祈りします。これは自分が死んで神様のものになりますということなんですけれども、祈りはこのように用いてください、受け取ってください、祈りますが、本当は死なないようにするのが私たちです。死にたくないとかです。口からは用いてください、受け取ってくださいと言うんですけども、心からは死にたくないと。祈りは献身してほししますと言いますけれども、また自分の我が生きていると。自分の思いと欲望が生きているということです。皆さん、生きている動物を、家畜を祭壇の上にあげるとどうなりますか？生きている。今、祭壇は、もう火で盛り上げているんですけれども、それに乗せると、熱いしながら、飛び出すんですよね。半殺しになったと思って、これで十分でしょうと言って、またそれを燃やすとどうなるんでしょうか。また完全に死んでないから、熱いことを感じるから、もう生きるために、うごめくするでしょう。見れた人たちは、残酷でまたかわいそうと思うかもしれない。燃やされて香ばしい香りに捧げられるのではなく、そうするとどうなりますか？燃えさしの塊になって、嫌な匂いだけがするということです。申し訳ございませんが、私のことを話しますと、10年前ですか。何年前か忘れましたけれども、牧師の安息を受ける前に、二人で話しました。本当にこの道を歩んでいくのが当たるのか、これでいいのか。それで妻が言いました。安息を受けてしまうともう逃げられないから、断食でもして祈ってみてと。逃げるということを考えることは何でしょうか？行きたくない。完全に神様前に捧げる生贄になってないということを意味することなんです。神学を何年、伝道師として何年、やりましたけども、その過ごしてきましたけども、本当にこの道を行ってもいいかということで、安心を受けると逃げられないと。そういうように表現するということは、私たちの中にまだ自分が生きているということを意味するんです。結局は逃げられない道を今歩んでいるんですけれども、これが私たちの本当の姿ではないかと思います。言葉では、口では 私の礼拝を受け取ってください。神様、私を用いてください。と言うかもしれないけど、本当は、いやー、死にたくないよ、と。そう思うではないでしょうか。私たちが礼拝者として主の前に進んでいくとき、自分の心と思いが皆さん完全に死ななければならないということになっています。そうでないと、皆さん自分の体が生きているから、御言葉に従順することが難しいんです。いや、難しくじゃなくて、まあ、つまずく時もあります。それで、使徒パウロは、皆さんもよくご存知の箇所、ガラテヤ2章20節の、私は、キリストと共に十字架につけられた、と告白しています。もう彼は完全に本当に死んだとでしょう。過去のことを全部捨てたから。皆さんは今、どんな状況ですか？生きていながら礼拝を捧げているんでしょうか？半分は死んで半分は生きているんですか？そうではなく完全に、まあ、死んだ状態になって主に礼拝を捧げているんでしょうか？それは本人だけが知っていると思います。先週は完全に死んだけど今日は生きているよと言うかもしれないですね。時に関わるんではすということ、捧げ物はですね、皆さん、生贄は完全に死んで葬られたものを神様に捧げるようになります。それが本当に完全な捧げ物になるということです。自分の我が生きていると完全な献身奉仕になれないんです。イエス様が言われた御霊と真理によって礼拝する者がこのような姿勢と心構えを持っている人ではないかと思います。じゃあすると言って皆さん、ああ自分はまだダメだと思って来週から教会行かないと、礼拝捧げないと、そうではなく、今自分の今までどうなっているのかを今顧みる必要があると思います。今日の私たちの礼拝はどうなのかということでしょう。一週間一回、一週間一度だけ教会へ来ることを、まるでもう誰のために来るように教会に来る人もいるかもしれない。ああ牧師が電話するから牧師のために行く。また今日の礼拝は全ての教会がそうなんですけれども、すべてセッティングされています。映画館のように教会に来ると、まあ、楽な椅子があって座って賛美し、またメッセージを聞いて帰ります。ああそれで私は神様に礼拝を捧げたと思うのが今の今日のほとんどの教会の礼拝だと思います。そのうちに私たちはどんどん礼拝者ではなく奉還者、ある面では評価者になってしまって、今日の賛美チームの賛美が上手なのか、牧師の説教が恵みがあるのか見てみろと、じゃあ私に恵みを与えてみろと、そういうような心でもしかして座っているのではないかと思います。もう私もその時期がありました。今もそうかもしれない。他の先生のメッセージを聞くとき、ああ、このメッセージはいいね、このメッセージは良くないね、と。まあ、自分の中でも判断しているということです。まるで私たちが、もう宴会のごちそうに食べに来たように、もう賛美に恵みがあるのね、メッセージ今日はもう大口だ、まあ、いや今日は少し面白いねと、そういうふうになって評価しているということではないかと思います。 こういうような恋愛の姿勢ということは良くないですね。旧約の恋愛、皆さん今見ました？自分が全部殺したり、放ったり、お物を洗ったりすることを捧げる人がやるんです。祭司がするのではありません。祭司は何でしょうか？神様と自分、その捧げる人の中で仲介者の役割しかしないんですよ。全部自分が準備して、自分が殺して、自分が放って、自分が洗って、大変なこと、辛いこと、汚い作業、全部自分がやって捧げるということです。これが旧約の生贄に捧げ物をすることでした。今のように私たちのように、まあ来て、時間になって来て、時間になって帰るということではない。何もしないということではない。皆さん、これはですね、神様と自分の関係であることを今表したものだと思いますよ、出会いは。捧げる人たちが全部やることは、出会いは神様は自分の関係だから、誰がやってくれるものではないからということです。自分がしないと、自分が心を開けないと、恵みがないということなんです。牧師のうまいメッセージによって恵まれるじゃなくて、賛美中のうまいその賛美によって恵まれるんじゃなくて、へりくだった心を持って神様の前に出ていくことを通して主が恵みを与えてくださると信じます。ハレルヤ。家畜を殺すとき、自分が死ぬことだと思って思いながら殺す。各部に切り分けるとき、自分のこの固くななこの心を破るということを意味するんです。内情の汚物を洗う時は自分の汚いその汚れたこの罪のことを告白しながら洗うことでしょう。そうしないと主に捧げるのにふさわしないものになるからです。また皆さん、全書の捧げ物は、昔は身分と経営者的な能力によって、ある人は、牛を捧げました。身分が高い人、経営者的な能力が、まあ、ある人は、このような大牛を捧げました。ある人は、羊やのヤギを捧げました。願い的ですけれども、本当に貧しい人たちのために神様が許してくださるのは、山端とか家端のひな、この利益を捧げるようになりました。サイズ見てください。結構差があります。サイズは違いますが、皆さん、神様に捧げることによって、この恵みは同じです。ハレルヤ。神様には差別がないからです。人は身分を見るかもしれない。人は経済的な能力を見てるかもしれない。外見を見てるかもしれないけど、神様は捧げ物を捧げるその人の心を見ておられる神様だから、祭司に関係なく同じ恵みを与えてくださると信じます。差があれば、自分はどういうような心で主の前に進んでいくのかということによって差があると思います。神様の前ではね、皆さん、民族も、人種も、肌の色も、財産も、身分も差がありません。関係ないんです。御霊と真理によって恋愛する人、それが、その人なら神様は同じ恵みを与えてくださると思います。教会がこのような教会になるべきだと思います。教会は誰にでもオープンしているところにならなきゃならんです。敷居が低いところにならなきゃならないと思います。恵みをしたい求める人なら、誰でも入って祈れるところ、礼拝を捧げれるところになるべきです。ハレルヤ。 これが主神様だからです。そして教会はこの前の絵のように共に礼拝を捧げるところなんです。一人で捧げるところではありません。ここで見るとどうなっているんですか。ここではもう燃えているんです。ここはまあ連れてくるんです。ここは放って安守しているんです。ここはもう食べてるし洗ってるしもう賛美している人も結構あります。静かなところが教会ではありません。一人で静かに礼拝を捧げることではありません。子供もいるし大人もいるし賛美する人もいるし食べる人もいるかもしれないし、これは全てが一つになって全てがあるそのところが教会だと信じます。修道院のように静かなところではないとですね、賛美があり祈りがありメッセージがあって、またもう家には子供たちが今礼拝を捧げて遊んでいるんです、そういうような人もいるし、こいのにでは何も食べる人もいるかもしれないし、そのところが教会です。一人で礼拝を捧げるではないんです。共にするんです。皆さん、動物の、まあ、家畜の汚物は水で洗えますが、私たちの罪は水では洗えません。私たちが、まあ、いくら傷のない捧げ物を捧げても、もう私たちは罪人だから、罪人が捧げるこの礼拝は完璧な礼拝になれないんです。だからイエス・キリストが来られました。ハレルヤ。私の罪は水ではなくイエス・キリストの十字架の血潮によってそれのみ洗えるからです。ハレルヤ。イエスの血によって私が洗えるんです。動物の礼拝、生贄ということは生かせです。罪を犯すたびに捧げなければならない。神様の前に進んでいくたびに捧げなければならない。一回生です。効力は一回生です。このような捧げ物、イエス・キリストが来られて、私たちのすべての罪を代わりに追われて、十字架で死なれたことで、この昔の生贄を捧げる、動物を捧げる、この捧げ物は神様イエス・キリストが終わらせてくださいました。だから、これ以上動物を捧げる必要もない、動物の血を流す必要もない、再びイエス様が死ななくてもいいということなんです。一度死にましたけども、この効力は永遠だからです。ハレルヤ。だから今、私たちがここに座って、このように楽に、イエス神様に礼拝を捧げることができると思います。一度だけですけども、これをこう永遠になるとです。これがイエスキリストの死の意味で、イエスキリストの十字架の意味なんです。だからこそ皆さん、私たちは十字架の恵みを頼りにしていけば、それで十分です。自分の足りなさ、自分のまだ生き、まあ死んでないその姿、自分は罪人であるとこ、そのいろんな罪悪感、残っているかもしれないけど、これ全部皆さん、イエス・キリストの十字架の後ろで、私たちは、まあ、主の愛によって覆ってくださることによって、私はそれをもう考えなくてもいいんです。イエスが全部完全な生贄になってくださったからです。ハレルヤ。心配しなくても大丈夫ですよ、皆さん。さっき私が死ななきゃならんですよと言って、少し心に負担になった方々もいるかもしれませんけども、そうでなくても大丈夫です。イエス・キリストに頼って、イエス・キリストの血潮を頼って、十字架を見ながら、イエス・キリストを考えながら、主の前に進んでいくと、 神様が私を受け入れてくださると信じます。アメン。そのためイエス・キリストが2000年前この地に来られたからです。完璧な自分の行動、完璧なその心を神様が求めておられるではありません。どれぐらい神様を愛するか、その心なんです。自分はまだ足りないんですけど、物足りないんですけども、しかしやもめが神様に捧げたそのわずかなこのお金、献金のことをその捧げるその心のように、どれぐらい神様を愛するかということを主は見ておられると信じます。創世記4章を見ると、アベルとカインの捧げ物が出ています。それで神様はアベルとその捧げ物に目を留められたと書いてあります。アベルとその捧げ物と書いてあるんです。アベルをまず受け入れてくださって、その捧げ物を受け入れてくださったということです。生贄が大事ではなく、私が大事です。私の心が大切です。主の前にどのような心を捧げるかということです。まあ、それを考えてみると、神様がお受け取りにならない礼拝も、受け取りになる礼拝もあるということを私は忘れてはいけないんです。自分は今までどんな心を持って主の前に礼拝を捧げていたのか、本当に今までの礼拝を神様に受け取ってくださったのか、このことを顧みながら、いや、これ以降から、まあ今日の、メッセージを聞いて、これから本当の主が、主に受け入れられるその礼拝者になって、生贄になって進んでいくことを皆さん祈っていきましょう。ハレルヤ。全焼の捧げ物ということです。すべてを燃やしているということです。皆さんの心、私たちの心をすべて神様に捧げる、誠の礼拝者になって、本当に主が喜ぶ生きた捧げ物になるということを祈りたいと思います。その時、この全焼の捧げ物のように香ばしい香りになって、神様が喜ばれるこの礼拝になると信じます。皆さんは香りにする礼拝者です。ハレルヤ。そのことを私たち忘れなく、またそれを覚え祈っていきたいと信じ思います。アメン。賛美しましょう。